今日は日本人との会話について。僕はジムに行ってますね。で、ジムで運動してるんですけど、ジムのこうスタッフっていうかね、スタッフが結構たくさんいるんですよ。で、新しい人とかも来るんですね。結構大きいジムのチェーンなんで、人々がこうスタッフがこう他のブランチからここに来たりするんですよ、ね、行ったり来たり他の支店からね。で、新しい人が来るとちょっとこう挨拶みたいな感じでこんにちはって声をかけてくれるんですよね。で、僕がこう運動していたら、マシンを使ってね、こう足の運動してたら、女のスタッフが来て、新しい人ですね。で、僕にこう話しかけてきました。こんにちは。でね、いろいろ彼女は僕に質問して、なんかこう、フレンドリーな人だったんですけど、僕はちょっと気がつきましたね。日本人と会話することがこうちょっとこう緊張するというか、なんかこう慣れてないんですよね。不思議なことに僕にとってね、外国人の人たちと外国人と日本語で会話をすることが一番慣れてるんですよ。毎日のこう生活の中で。僕の奥さんも含めてね、僕の子供も含めてね、なんか、やつらは外国人みたいなもんでしょ。奥さん外国人だし、子供は半分外国人だしね、半分スペイン人だから。あと、その生徒さんたちですよね。生徒さんたちも、日本人はいないんですよね。日系の人はいますけどね、日系の人ね。日本人の両親がいる人はいるけど、アメリカに住んでるとか、ブラジルに住んでるとか、日本に住んでない人たちですからね。ネイティブスピーカーじゃないしね。いわゆるなんか日本語のネイティブスピーカーと日本語で話すのは僕にとってちょっとこう珍しいんですよ。なんか近所の人とかもほとんど話をしないし、子どもの先生とかね、子どもの学校の先生とか、他の子どもたちとか、その子どもたちの両親とかと話すこともほとんどないしね。友達みたいな人もほとんどもういなくなっちゃったし、日本人と話すのが日常的にないんですよ。たまにね、知り合いとか、なんか数ヶ月に1回ぐらい会ったりはするんですけど、毎週話すのは外国人の人たち、そしてほとんど日本語で話して、外国人と日本語で話すのが僕にとって一番こう、なんていうかな、ナチュラル、一番こう自然な、一番なんかこう普通のことなんですよね。それに比べて日本人と日本語で話をするっていうのは意外と慣れてなくて、なんかちょっとこう、いわゆるオークワード、いわゆるちょっとこう、ちょっとなんかこう、なんていうかな、オークワードって何だよ、ちょっとこう気まずい感じになってしまう。なぜか気まずい感じね。彼女は僕にこう聞きました。どうですか、なんかこういい感じですかみたいなね。で、僕は、何の話ですか、何の話ですかって、もちろん運動の話でしょ。でも、何の話ですか、いや、ジムのこととかみたいな、ね、ジムのこと、シャワーとかシャワールームでおしっこしてるとか、いやいや、そんな話じゃなくて、してないですよ、してない、もうやめたから。とにかく何の話ですかと。で、運動のことですけどって言うから、いや、いいですね、楽しいです。で、なんかこう気になることとかありますかって言うから、膝がちょっとみたいな、膝がどうされましたか、いやいや、別に大したことじゃないんですけど、ちょっと変な音がします。え、どんな音が、なんかこうロボットみたいなそう、おかしいでしょ、どう考えても。ロボットみたいな、自分の膝の話してるのにロボットなわけないでしょ。なんかロボットみたいな音がするんですけどみたいな、 その若い女のスタッフね、ちょっと驚いて、えみたいな。で僕は、いやいやいや、今の冗談です。冗談です、みたいな。えたらもう困ってしまいましたよね、彼女はね。え、何この人みたいな。いや、あのロボットみたいな音で、ロボットの音じゃなくて、なんかこう膝がギコギコ言うんです。もう彼女は目が点になってましたよね。目が点になって、えみたいな。で僕は、いやいや、別に問題じゃなくて、大丈夫です、痛くないから、みたいな。そしたら彼女は、あ、本当ですか、なんかもし痛かったら言ってくださいみたいなね。でいつからですかとか、なんかこうどういう運動やってますかとか、なんかこう一日にどのぐらい、一週間にどのぐらい来ますかとか、なぜここに入りましたかとか、いろいろな質問ですよね。で僕はまあ子供が最初にスイミングで入って、奥さんが入って、で僕が入ってみたいな。いつからどのぐらい、いつもジムに行ってますかみたいな。まあ明らかに僕の体を見ればいつもジムに行ってる人の体じゃなくて、いやもう全然行ってないですね、10年ぐらい前にちょっと1ヶ月だけ行ったかなみたいな。え、10年前ですかみたいな。じゃあしばらく運動してないから、やっぱり足が変な音がしちゃったかなみたいな。まあとにかくいろいろな質問をしてくるんですよ、彼女は。してくれるんですよね。まあそれはいいことのはずなんですけど、僕にとってはもう、いやもう早く会話をやめて運動したいんですがみたいな、まあそういう僕のこう訴えるような目ね、訴えるような目、もう質問やめてくださいみたいな、ね、そしたら彼女は僕に聞きましてね、お名前を伺ってもいいですかみたいな。お名前ね、僕に名前聞いたんですね。お、鉄平ですみたいな。で彼女は、私はなんとかです、彼女の名前言って、もう覚えてないんですけど、なんでかっていうと、なんでかな、なんかそれは何のためにと僕はちょっと思ってしまって、そのなんていうかな、え、僕たちこれから仲良くなるのみたいなね。え、僕たちこれからもっと たくさん話をするんですか、でも何のためにみたいに思ってしまうんですよね。まあなんか僕は日本語の生徒さんとね、まあたくさん質問とかするんですけど、話すんですけど、まあそれはまあまず一つ目はね、話すためね、話すこと自体が意味があるような仕事なんで、でまあ日本語たくさん話すでしょ。そして僕ね、僕個人のね、いわゆるポリシーというか、まあスタイルというか、僕のスタイルは生徒さんのことを深く知って、まあやっぱり距離を近くしてですね、友達みたいになるんですよ。友達じゃないけども、ほとんど友達みたいな関係を作るんです。なぜかというと、それが一番いい上達方法だから。ほとんどの人にはね、ほとんどの生徒さんには日本人の友達がいないんですよね。で日本語だけじゃなくて、言語を上達するために一番いい方法を知ってますか？それは友達もしくは恋人を作る。まあ恋人もしくは結婚してもいいけど、でもね、実は結婚もね、十分じゃないんですね。僕の奥さんが愛登記で他の先生のレッスンを取っているという事実をね、見ても分かるように、夫婦でもやっぱりこう1週間に1回とか2回座って1時間ディスカッションするっていうのは結構難しいんですよ。なんかだからやっぱり友達みたいな関係が一番いいんですよね。友達みたいな人とたくさん話をするっていうのが一番効果的なんです。だからまあ僕の目的としてはね、まあ生徒さんと友達みたいになる、そしてたくさん話をする、もうほとんど友達みたいな感じですよ。でもまあ友達とはちょっと違うね、友達とはちょっと違うけど、まあ友達みたいな関係、これがすごい大事なんですよね。でまあ僕はそういうポリシーというか、そういうスタイルを持って、理由を持ってね、まあ 生徒さんと仲良くなるためにいろいろな会話をするんですが、そのジムのスタッフは何のためですか？僕と仲良くなって何をするの？わかんない。でもわかんないな。なんかあのプライベートレッスンとかにつなげたいのかな。わかんないな。そんな感じには見えなかったけど、はい。仲良くなってもいいんですよね。でも何のために仲良くなるかなと。はい。だって僕子供いるって言ったしね。それ以上の関係を求めますか。まあまあ。まあまあ、だからこういうことを考えたりこういうことを言ったりするから、いわゆるオークワードになってしまうんですよね。ただのチャットでしょ。ただの簡単な雑談ですよね。でもね、ちょっとなんか集中して運動してる時にその雑談はちょっと必要なかったような気はするんですけどね。なんかこう、まあ、終わった後にちょっとこうリラックスタイムの時に話すのはいいんですけどね、ちょっと僕その時かなりインテンシブに足の運動してたから、まあまあまあまあまあまあ、まあ、とにかくなんかこう不思議ですね。僕は日本人と会話をすることが苦手になってしまった。やばいな、これは皆さんのせいですよ。皆さんのせいね。まあのりこさんは日本人だけどちょっと違うしね、なんかまあだから日本人と会話するのは本当に珍しくてちょっと緊張してしまうという変なことに気がつきました。というわけで、チャオチャオ、アストレイゴ、メテネ、メテネ、メテネ。